はい、それじゃあ、今日の立て見を始めます。今日はたまたま先月か今月アフガニスタン先月から今月にかけてアフガニスタンに実際にカブールに行っていろいろ現状を見てきた日本ユネスコ協会連盟の寺尾さんにそのアフガニスタンの現状についてのいろいろな説明をビデオを通して、まあ、口だけじゃなくてビデオを通していろいろ最新情報を皆さんにお届けしたいと思っております。寺尾さんはこの日のためにヒゲを伸ばしてですね大変な努力をされてアフガニスタンに乗り込んでいかれてアフガニスタンに行ってもちょっと変だなという感じで完全にアフガンのヒゲとは一致しないんですけどもまあその点はなんとかごまかしてこうおお我が同胞よということで親しくいろいろ話をしてこられたんではないかと思います。それで現在アフガニスタンに対する支援とかアフガニスタンの暫定政権から次の新しい政権に変わっていくというそういう過程の中で非常にアフガニスタンが揺れてっていうか動いております。まあ、そういう現状をこう見ながらでまたそういうことをいろいろ私たちがこう勉強するということは非常に世界が動いているということを身をもって知るために非常に役に立つのではないかと思います。で今日は皆さんには寺尾さんがこちらにいらっしゃいますけどもでこちらが NHK プロモーションの牧野さんですね。それから、クモン の谷さんとそれから原さんですよね、はい、原さんがおいでになって、はい、もう一人太田さんという方が今飛行場に着いたばっかりだというのでぜひ一杯飲みたいということで今駆け足でやってこようとそういうことです。それから学生さんたちの中で今日初めての方ちょっと手を挙げてください。ちょっと自己紹介してください。はい、ということで、まあ、新旧いろいろ入れ替わりがありまして、まあ、古い人は今は就職活動とかですね、まあ、いろいろこう難しいことがあります。あるいは卒論の作成とかですね、まあ、今大変忙しいんでなかなか理的にも出られないという現状ですけども、またそのうちに何人か入ってくると思いますけど、あまりイントロダクションが長いと肝心のお話が聞けない。じゃあ寺尾さんどうぞ、は
い、どうもこんばんは。
こんばんは。
今年になって、これで3度目、比較的今年はよく顔を出しておりますがよろしくお願いします。今日、今先生おっしゃいましたように先月の22日から今月の3日まで、パキスタン、アフガニスタンの方に出張してまいりました。で目的はこの日本ユネスコ協会連盟でやっております、世界テラペア運動の、まあ、支援についての調整でございます。で、今日はお時間をいただきましてそのパキスタンでのテラペア運動アフガニスタンでのテラペア運動を中心に、アフガニスタンの一体印象などをですねお話をさせていただければと思います。で、公の場ではございませんので、今日は気楽に、お話をさせていただこうと思いますので、
それからこれいただいたのは牧野さん、ありがとうございます。
オフレコみたいなものも喋るかもしれませんのであんまり真面目に聞かないでください。 で映像は今回ですねそんなに回せなくて、素人映像が90分ほどあるんですけれども、まあ、それをタラタラと見ていただいても退屈でしょうから15分ほどにまとめたビデオを今日は持ってまいりました。それをご覧いただきながらですね、お話をさせていただこうと思います。で、今日初めての方もいらっしゃいますし、あるいは前回私が12月から1月のパキスタン出張の報告をさせていただいた時にいらっしゃらなかった方もいらっしゃると思いますので、簡単に、私ども日本イネス業界連盟として、寺子屋運動支援どういうふうにしようとしているかお話しした上で映像を見ていただこうと思います。で、これ千葉先生に、寺子屋委員会の委員長をお願いしているんですけれども、まあ、この一連のアフガン問題ですね、もともとは昨年の3月に、タリバンのオマール氏という、皆さんもだんだん忘れかけてたんじゃないかと思いますが、オマール氏が、偶像破壊令を出し、で特にそのバーミヤンの大仏を破壊するという指令を出したときに、それに対してユネスコはその破壊防止の破壊反対のキャンペーンを張りました。で日本国内で私たちも、まあ、そのキャンペーンをやりました。でキャンペーンは2つの方法でありまして、1つは、署名を集める、反対の署名を集める、もう1つは、文化財保護の募金を集める。で署名の方は残念ながらしつこくしつこくですね、当時のタリバンのパキスタンにありました大使館にですねファックスで送り続けたんですが、その甲斐なく大仏は、破壊されてしまいました。で一方募金の方は全国の皆様から900万円余り預かりました。でこれは一旦ユネスコの松浦事務局長の方に帰宅しまして、でその後ユネスコの方から平山郁夫親善大使の方に帰宅されて、現在日本に流出してきているアフガニスタンの文化財を保護収容しております。でこれは皆様の募金で保護収容しておりますので、我々皆様に対して報告義務があるということで、今年の3月28日から牧野さんのご尽力でインターネット上で私どものホームページ上で仮想カブール博物館で保護したですね文化財を公開しております。ぜひ見てください。
それで 来週のこの大学院のクラスで木曜日ですけども、3時から6時ぐらいまでの間、それは元の仮装ではなくて本当のカブール博物館の館長夫人がおいでになって、アフガニスタンの芸術美術についてお話ししてくださいます。これは、ICU の私の同級生だった土屋さんという方で、モタメディ・ハルコさんという名前でも有名な人です。
今牧野さんが持って、ちょっと牧野さんそれ持ってってください。これ実は私から牧野さんへの愛のプレゼントなんですけれども今回の出張 のカブール博物館の収蔵物の、
あ、俺持って
る、あ、そう1974年に出てるんですね。でこれ土屋さんのご尽、多分土屋さんの来週のお話に出てくると思いますが、土屋さんのご尽力で日本で印刷してるんですね。で今回アフガニスタン、カブールのですね本屋を探し回りましてですね、7冊手に入れまして、でその仮想カブール博物館を立ち上げるのにお世話になった方々に愛のプレゼントをしております。で、まあ、それが一方で進んでおりますけれども、一方で、9月にアメリカのニューヨークの同時多発テロが起こり、でそれに報復する形で、10月からアフガニスタンへのアメリカの空爆が始まりました。でこういった、世界情勢の中で、我々の日本の民間のユネスコ運動としては、そのアフガンの難民、特に空爆によって大量に流出するだろうと思われた難民に対する支援をしていこうということで、再び、10月から12月まで、難民支援のキャンペーンを行いました。でこれもありがたいことに、3ヶ月で1200万円を超える募金を預かりました。でここから私のお仕事が始まるんですけども、預かりました募金をいかに皆様の期待に応えて、お使いするかというので、12月の31日から、1月の15日というとっても素敵な出張をいただきまして前回、パキスタンに行ってまいりました。 でご存知のようにアフガニスタンは1979年のソビエト侵攻以来、内戦が続いていたわけですけれども、その間に、国内からの難民が多数隣国あるいは欧米日本へ出てきております。で特に、パキスタンには300万とも言われる人々が、イランには200万とも言われる人々が出てらっしゃいました。でその方々の生活というのは、まあ、職がないわけですから極めて、厳しい環境の中での生活です。でそういった難民の方々に対する、まあ、調査を、難民キャンプの調査を行いました。で今申しましたようにその何百万という方々です。で私たちがお預かりした金額で、大きなことができるわけではございません。ささやかなことでもまず第一歩から始めようと思いまして、結論としては、パキスタンのイスラマバードという首都がございますけれども、この首都の郊外にあります I-11 という地区、この地区が丸ごと難民スラムになっているんですが、その難民スラムに2つの学校を作ってまいりました。1月11日のことでした。で、2つの学校、1つはマスキナバードの寺子屋、もう1つはキラナスロの寺子屋。でその時はですね、まだマスキナバードは2教室、キラナスロは1教室でとにかく始めました。でその後ですね、ここのスラムは I-11 というスラムは、約8万人の難民の人たちが住んでいるだろうと言われているところなんですけれども、その子どもたちはそのうちの6割ぐらいというと5万人近くいるわけですね。でその子たちに対しての教育施設は全くなかったわけです。それに初めてこの寺子屋ができた。そうすると、もう難民の人たちも自分たちの子どもたちへの教育の場ができたと大変喜ばれました。でもっと増やしてほしい増やしてほしいというので途中で、5教室にし、そして今日ご覧いただくのは10教室にまで現在増えております。で、マスキナバードの方は、4教室160人、キラナスロの方は6教室300人、合わせて今460人の子どもたちが皆様の支援でいただいた募金を使っての学校で学んでいます。で今日のビデオの最初の部分はそのキラナスロとマスキナバードの子どもたちの様子を撮っています。で私大変驚きましたのは、その1月に初めて私たちがこのスラムの中に入って、学校を作ろうとした時に、このスラムは大変危険な地域でして、と言いますのは、職業はございません。貧しい人たちです。当然そこには悪がはびこります。マフィアがおりますし、売春がございますし、人買いがございます。麻薬の売買ございます。でそういった中で、これまでこのスラムで活動することは非常に困難だったんですが、ユネスコがやるというので、しかも幸いなことに1月の13日に松浦事務局長が見えるというので、パキスタン側が慌てまして、パキスタンの文部大臣と女性福祉大臣も一緒に訪れた。でそれによってガラリと、風が変わりまして、この地区に対して、パキスタン政府としても今までは無視というか見ないふりをしていたんですが、見ようとし始めました。でこれで、寺子屋を始めたんですけども、最初は非常に子どもたちがこう緊張していたんですが、今回行ったらビデオをご覧になると驚かれるぐらい本当に幸せな子どもたちのようにこうニコニコして私たちを迎えてくれました。これは大変驚きました。でまずその最初に、前半部分のパキスタンの難民スラムの2つの寺子屋の様子をご覧いただこうと思います。再生は、あ、これですね。ここは、
出張報告ビデオそのままなんですよ。
分かりやすいでしょ、喋っても分かるんですけど、ね、で最初、このキラナスムの寺子屋、マスキナバードの寺子屋、首都イスラマバード、中心街から15分ばかり離れたところです。でこれがあのキラナスムで、先ほど申しましたように最初1教室で始めたんですけれども、住民の人たちが大変喜んで
家を提供してくれて、さらに彼らが泥を積んで広げて、こんな立派なラックを作ってくれました。これに驚きました。で、今向こうが男の子の教室で、中が女の子の教室で、また女の子の教室、男の子の教室、女の子の教室なんですが、イスラムの世界ですので、男の子は男の子のクラス、女の子の子は女の子のクラス、男の子のクラスは男の先生、女の子のクラスは女の先生、そんな風に教えていきます。300人、この狭いところに300人ですよ。今の日本の首都圏の小学校ぐらいあるんです。子供は僕も同じで、こう僕取って私取って、
やっぱり日本は違うんだよ。
あ、そうですか。
日本の子供は違うんだよ。全然こう反応しないんだよ。俺の勉強邪魔するなみたいな顔してたりね。
で、驚いたのはこの子たち、学校にもちろん行ったこと全然ありませんから、1月には何もできなかったんですが、今も文字書き、まあ日本語とね、漢字みたいなのがないせいもありますけども、みんなイネスコバッグを持って一生懸命勉強してるの、びっくりしました。今ちょうど暑くてですね、40度ぐらいこれあるんですけど、パラッパラなんですね。で、基本的には字の練習は石板を使ってやって、やるんです。で、その後でノートに今度は問題をやったりしてます。これもなんか賢くなりそうですよね。
いや、この時代は本当に賢そうなんだ。本当に賢そうなんだ。
これなんか美人になりそうじゃないですか。
そうなんだ。16歳以降を見ないといけない。
でもあの子はよくできる子で、今度ね、先生の補助みたいな人を教えてたりとかですね。で、これはもう一つのマスキナバードの方の寺子屋で、こっちの方はですね、今度はもう1月からずっといた子たちなんで、みんなよく覚えてくれてまして、大歓迎してくれました。今日本からですね、ペリシモさんという会社にユネスコクラブがあるんですよ。クマさんのぬいぐるみをもらいまして、私はパキスタンまでクマさんのぬいぐるみを今回担いでいきまして、子供たちにプレゼントしました。これ子供やれって言ったんじゃないんですよ。子供らがですね、こんなふうに喜んで、なんか初めて、生まれて初めてお人形さんをもらったって大喜びです。
今度僕行くときはね、ドラえもん、
ドラえもん
ちょっと厳しいのに言っといて。
1月と全然違う、すっごい明るくなって。
1月はですね、やっぱりこの子たちカメラを向けるとここを避けてですね、見られないでした。今もうこうってこうですからね。で、もう一つ、倉敷のユネスコ協会というところが、なんか地元の中学生、小学生が鉛筆を集めてくれたんだそうです。それをまた担いでいったんですけど、1人に2本ずつですね、鉛筆を配りました、こちらでは。で、もう一つの、キララスロの方では、実はクモンさんの、社員の方が何人かボランティアで集まって、鉛筆と消しゴムと鉛筆削りを集めてくださって、それを配りました。でも鉛筆も面白かったのは、鉛筆つけずにちっちゃいやつ持ってたんですけど、最初みんな使い方分かんなかったんです。これは何だで、ここが、はい、ちょっとして、で、まあそんな風にですね、子供たちが勉強してるんですが、まあ、何を感じたかと言いますと、まあ、この寺子屋運動の趣旨でもあります、教育の機会のない人、機会のなかった人にこの教育の機会、場を作る、ね、ここも難民の子どもたちに対してはこう一つもなかったんです。そこに今2つできた、
そうすると460人がこうやって学ぶようになった。で学び出すと子どもたちは本当に一生懸命生き生きして学んでる。できっとその中でですね、子どもたちは自分の能力を生かして、まあ、これからその彼らの人生を豊かにしていくのか、あるいは国家の再建に向かっていくのか分かりませんけど、いずれにしてもそのあの子どもたちが学んでいる姿には、その子の個人のあるいはその社会のアフガンという国のなんか未来がですね、こう明るい未来の見えるような気がいたしました。ただね、勉強したからみんなはいいやつになるわけだし、ね、勉強して悪くなるやつもいるんだと思うんですけれども、でもそれがなかった時に比べて、このあることの素晴らしさ、まあ、あの皆さんの募金をお預かりしてですね、そういう場を作れたことに対して大変あの感謝をしております。で一方で、問題点もやっぱり、ございます。で一番の問題はこれは難しいんですけれども、そのニーズにもあの全て応えられない。我々が今ここに行って話をして、で、この大体学校から15分、歩いて15分ぐらいの子どもが今全部来るようになったらしいんですね。それより遠くに住んでる子もいるわけです。そこのですね、長老たちがやってきまして、で、訴えるんですよ。で、ここの学校もっと人数を広げて、教室を広げて自分たちの子どもを入れるか、あるいは自分たちのところに学校を作ってほしい。そういうふうに来てこう訴えられるんですけれども、それをそのすぐ答えることはなかなかできない、予算の都合もありますし、ニーズは恐ろしいほどある。で今私たちにできる精一杯のところはここまでというので、まあ、これに今後どういうふうに答えていくか。でもう一つはですね、これは実現できそうなんですけれども、若いお母さん方が50人ほど夜でいいから勉強したいって言ってきたんですね。でこれは本当にありがたい提案で、場はあるわけですから、昼間子どもたち朝の部と今午後の部やってます。で夕方以降は空いてますので、まあ、電気がないんでどうやって明かりをするかってまた別な問題があるんですけれども、まあ、そういう形で使えたら本当にあのこのできた寺子屋がですね有効に活用されるのかな。ただ問題はあのパキスタン政府としてはあのこの人たちがここに定住することは望ましくありませんから、何としても帰ってほしいわけですね。だから我々もそこには大変政府に対して気を使っておりまして、決して私たちはこの難民の人たちがパキスタンに定住化させることをやってるんじゃないです。で国の言葉を学ん でアフガニスタンに帰って、でアフガニスタンの再建のために仕事をすることを願ってますというふうにしてますが、まあ、その問題は一つ。それからもっとね、切実な問題がございまして、まあ、保健衛生の問題です。で一つはまず水ですね。でスラムで安全な水がないもんですから、しょっちゅうその水による細菌汚染で病気になってしまう。でこの学校では両方ともですね、あのちょっと今これには映ってませんでしたが、真ん中に水タンク、大きい水タンクを置いて安全な水を入れて、暑いですから子どもたちは学校ではきれいな水が飲めるようにはしています。でこちらお手洗いも一応一つですけど作ってあります。だけども一歩学校を出るとそこにはもうきれいな安全な水はございませんし、トイレもありません。そういった衛生環境の中で、しかもその栄養状態が悪いですから病気にいっぱいになります。でいろんなあの予防接種もしてませんので簡単に病気になります。で病気になって、で学校に来ると周りの子たちに移ってしまいます。ですからここをどうするかというのが切実なもう一つの大きな問題です。で、まあ、これに関してはあの実は今回 WHO ですねとお話し合いをしてきました。それで WHO も面白いんですね。あの国際機関っていうのは あそこお金持ってるはずなんですが、あの指定された難民キャンプでの活動はできるんですが、ここは難民スラムで、いわゆる会っちゃいけないとこですから、ここでは活動できなかったんだそうです。気にはなってたけども、だけどもそのユネスコが学校を作ったことによってパキスタン政府の態度は変わって WHO も入れそうになってきたと。ただ予算措置がないっていうんでちょっといろいろ協議をしまして、今まだ実現しませんが話し合ってますのは、私たちあの一杯のスプーンっていう犬飼美智子さんが提唱してくださった、あのそういった食料医療支援の予算も若干ございますので、それを使って、薬の支援をして、 WHO が 8万人のスラムで2000人に2人ずつの割合の保健婦のこれからトレーニングをして、でその保健婦さんに薬を持たせて、で必要な方々に無料で薬を渡すというふうなプロジェクトを、まあ、1年間やってみようというところを今話し合ってまいりました。基本合意をしてまいりましたので、あとは内部の手続きで合意ができれば支援という形になると思いますが、それは本当に強く感じました。でさっき最初の後のマスキナマードの寺子屋の方で先生、女の先生が鉛筆2本ずつ配ってましたが、実は先生あの日マラリアでもう40度近い熱でね、体がガタガタ震えてるんですよ。でも僕らが行くっていうんで無理やり出てきちゃったんですけども、まあとにかく病気って言いますか、保険の問題が大変なんだなっていうのは強烈に感じました。それから、その問題ですね。で、まあ、こういった問題をクリア少しずつしながら、まあ、次のステップへ行くんですけども、まあ、状況を見ながらまた委員会にもかけながらですね、我々にできる中での最大限のことをやっていきたいなっていうふうに思っています。ただまあ実感として本当に皆さんにお伝えしたいのは、その皆さんからいただいた募金が本当に人々を、ね、子どもたちのために、いやこれほど直接に役立っているということはぜひとも、まあ、映像やですねこのお話を通じてお伝えしたいなというふうに思います。でちなみにいくらかかるんだと思われるでしょうが、460人が1年間行くのに300万ですね。だから1人当たり8000円ぐらいですから、で1年間の教育がフルでできるんですからね、すごいことですね。でじゃあ WHO の方の薬はどのぐらい考えているかといいますと、1年間8万人の人々に無料の薬を渡すのに、これが340万、それで多くの方々の命が救えると思うと非常に価値のあるお金ですし、特に症候熱が あって、子どもの入院1週間以内の乳児死亡の100人の子どもたちの死亡のうちの98人が症候熱なんだそうです。
僕もかかったことあるよ。
ああそうですか。
子どもの時東京で。
ああそうですか。でそれは妊婦に予防接種をすれば免疫できて大丈夫なの、子供も助かるんだそうです。でそれも安いものですから今回全部できるんですけど、とにかく全部の妊産婦に、女性にですね、若い子供を持ちうる女性にその予防接種はしようっていうふうに言ってますけど、まあ、そのところです。まあ今回これユネスコのイスラムバードオフィスと共同でやってるんですけども、向こうにデジカメを渡してきまして、毎週ですねイスラムバードからこのマスキナバードとキラナスロの映像がメールで送られてくることになってますん でこういったものもうちのホームページなんかで毎週出していって、皆様に今ご報告をしたいというふうに思っております。ここまでが、パキスタンの方です。でここからアフガニスタンの方へ参るんですが、これは私も初めての経験でした。先生何回行かれたんですか。
何回行ったかな、随分5、6回は行ってますね。
1回行ったところだと心の準備ができるんですが、私も久々に初めての土地でいい意味では緊張してですね、楽しみにしていきました。で最初から、なかなか難のある出張であったんですが、まずパキスタンについてですね、肌と気がついたのが、そうだビザがないぞってないんですね、日本に大使館ないですからね、まあ、パキスタンので取るしかないんですけども、でユネスコの人にじゃ、頼んだらですね、1日じゃ取れるかどうか分かんないなって。でもその次の国連機が決まってたんですね。どうすかなって言ったら、ユネスコの人も慣れてますからね、カブールのユネスコ事務所にもう情報を送っといたからビザなしで入国したらいいよってで、まあ、気軽に言われたもんですから、じゃあ空港でビザもらえるんだろうなと思って、でまあ国連機に乗ろうとしたんですね。で国連機に乗るのはまたねちょっと変わってまして、通常は空港に行って、手続きをするんですけども、この国連機だけは違いまして、イスラマバードの閑静な住宅街にですね、UN、 ユナイテッドネーションズヒューマニタリアン エアサービスっていうそういう事務所がありまして、そこへ行くんですね朝で。そこへ行って、チケットをもらって、で荷物をね、とにかく身につけてるもの以外は全部測るんです。すごい厳格にやってるんですね。10キロ以上はオーバーウェイトで料金を取られるんですね。でも安いんです。1キロで3ドルなんです、ね、大したことはないんですけれども、なんでこんなに厳格にやってるのかなっていうぐらいきちんとやってましたけど。
いや、分かんないといけないんだよ。そしたら飛行機の、どのぐらいガソリン、あれを積むかとか、それからね、どっち側にバランスよくこう乗ってるとか、いろいろあるんだよ。重いやつはこっちだけでやったらこうなるからね。
でも、飛行機ガラガラだったんですよ。でそこで手続きをして、で待って、みんなでバスに乗って、で飛行機は空港にあるので空港に行くんですね、というふうなことです。で、まあ、空港に行って一回やっぱ出国手続きをして、しようとすると、どこに行くんだって、アフガニスタンって、ビザはって言うとないって言うと、お前ビザなしで入るのかっていう、ビザなしで入るって。だから向こうはですね、いやそれは出国はさせるけども、ビザなかったら入れないぞっていう。入れないって言われても、もう飛行機チケットあるから乗るしかないから乗るとか言うけども、追い返されることを覚悟しろって言われましてね、いきなりね、まあしょうがないか、追い返すって言われたら泣きつこうかと思いながらですね、国連機乗りました。で国連機自体はですね、もっとすごいものを予想してたんですけども、何のことはない、60人乗りぐらい の、 新しい飛行機で、とっても綺麗でですね、快適でして、でこれはWFO が運行してるんですね、世界食糧機構が、 WFP、 ごめんなさい、世界食糧機構で、そこの職員の方がきっとまあ、パイロットとかスチュワーデス、いわゆるスチュワーデスさんじゃないんですけども、そのスチュワーデスさんの役割をしてると思いますが、この方がアメリカ人のとっても美しい方でして、ね、私は外の風景を見ずに、なんかスチュワーデスさんばかり見てましたけど、で離陸しましてですね、約1時間で、カブールに着きます。11時半に出て12時半なんですが、これはまあ小さい飛行機ですので、高度が低いせいで下の様子がよく見えました。そうすると初めてなんですが、アフガニスタンってこう木のないもう裸山の民族なんですね。いやすごいんだなと思いました。で、カブール近づいてきて、飛行機がだんだん高度を下げてきますと、もういろいろこうめちゃくちゃになった、こう破壊された街並みが見えてきました。で飛行機が空港に着きますと、ここもやっぱもう軍用空港ですよね。もう国連軍ってアメリカ軍のもうヘリだの軍用機だのっていっぱいありますし、なんとなくびっくりしたのは、飛行機の残骸、戦いでそのまま放置された、それがいっぱいあるんですね。本当ここは戦場に来たんだなっていう気がしました。で、空港を出まして、さあ問題のビザです。で、まあ、大丈夫だよと思ってたら、大丈夫でして、私たちだけじゃなかったですね、国連職員のビザなしでいっぱいいましたよね。で何されたかっていうと、ビザのフォームをもらいまして、これに書け、必要事項を書けって言って、あ、それでいいのかと思って書いて、で書いたらすぐ出ていいよって言うたんですよ。パスポート返してくれるんです。パスポートあったらこれは預かるんだ。
昔からそうだ。
あ、そうですか。
飛行場で預かるんじゃなくてね、あれは外務省がね、はい、持ってくるんですよ。
あそこ持ってくるんです。
そしてとね、あそこはね、入国生だけじゃなくて出国ビザの必要
なんです。あ、今はいらないです、うん、昔はそうだったんですね、うん、
出国のビザですね、それでね、昔僕らの仲間がね、行ってね、なんか休養でウィークエンドに出なくちゃいけないっていうんだね、ユネスコのやつがね、外務省の窓を破って入って、それでパスポート持って出てきたっていう事件があったんだよね。
大事件ですね。ユネスコの職員もその程度ですからね、皆さん安心してください。
大変だったんだよ。
で先生おっしゃる通りで、外務省が持っていくんですね。で返すけども、3日後に UNDP のオフィスで返すとか言われましたので、ああまあしょうがねえやと思って、で、空港を出まして、まあ、でも入国できたら万歳とかって出るやいのや、またいっぱい人に来て、で俺の方行こう俺の方行こう俺の方行こうってみんなね、 客引き屋さんっていうかタクシー引き屋さんが来ました。で、まあ緊張してました。どれにしようかなと思ったけど、とりあえず英語が安いところに行ったんです。だからそれが彼が連れてくれて、でタクシー乗った。でそれからよかそこまで良かったんですが、その客の奪い合いで、その我々が連れて行った連中のところに、他の連中に、なんでお前がこれを連れて行ったんだ、うんで喧嘩になりましたね。一時はかなり緊張したんですけども、小突き合いね、目の前でね、こんなにやられてるとね、俺たちの方にやらないといいけど人数少なかったですけどね、大体の人はみんな迎えが来てましたね。迎えでバーって行っちゃって、僕らだけ2人で行ったんですけど残って、そんでそんなことやってるんで、ああやばいなと思ったんですが、まあなんとかしばらくしてたら結局そいつが追い出されまして、でタクシー乗って市内に来ました。で新聞報道では、そのバグラムでしたっけ、空港から市内まで1時間ぐらいで、土地は地雷原だって聞いてたもんですから、どんな地雷原、すごいとこだろう、何のことはない、15分しかかかんなくて、でしかも全部ちゃんと放送されたですね、街中ですよ、ね、報道大嘘だなと思いましてね。地雷原の
地雷飛行場、
そうですか、
あのゴルフ場のあったところに作ったね、軍用機だけの飛行場があったの。それがちょうど戦争の境界線になった、タリバンとかなったの、
はいはいはい、
そっちの方ですよ。
でまあ何事もなく、でホテル行ったんですね。ホテルはですね、ユネスコの、カブール事務所がちゃんと取っておいてくれましてね、ムスタファホテルっていうホテルにですね行きまして、なかなかね、ああアフガンに来たなってひげ生やしてよかったなとか思ったんですけどでそこに行きましたら、一泊ね45ドル、まあ高いんでしょうけどね、物価から見ればね、でも、まあ、我々から見ればね、45ドルっていうのはさほど大したあれではないんですけども、我々が泊まりましたら街中、その街の中心で外国人のプレスが使う、よく使う、
タクシーだったん
ですね、新しいです、
うん、
おっしゃると、
昔なかったの、そんな
のないです、ないです。それでオーナーっていうかやってるのは2人の兄弟で24、5のお兄ちゃんたちなんですよ。よく話を聞いてみたら、お父さん親が難民となってドイツへ、彼らはドイツで生まれて、で 2,3 年してニューヨークへ移って、彼らはニューヨーク育ちのニューヨーカーなんですねだから言葉問題ないですし、だからインターネットとか電話とかみんな揃ってますし、違うな随分報道とこんな快適なところなのかと。で24時間お湯出ますしね、若干ベッドは小さかったけど、覚悟して行ったんですけど、何のことはない、全然楽でございましたね。でまあ、そこへ、泊まって、で中ではユネスコの事務所、あるいはその文部省の方へ行きまして、いろいろ我々がこうやりたい寺子屋のことを話したんですけれども、まあ、ここはまたいろいろユネスコにはユネスコの問題があり、まあ、
文部省は同じ建物、
同じ建物、
この
大きな、はいはい、
ユネスコの中に、
いえユネスコは UNDP の中に、
中国大使館の、
そうですそうです、はい、でまあ、話をしまして、ただ話っていうのは1日あれば終わるもんですからあとどうしようかなと思って、で今回私たちの出張の目的は3つあったんですね。で1つはさっきのパキスタン の寺子屋の支援を今現状に鑑みて考えどうするか考えているっていうのと、もう1つは、アフガニスタンの中で寺子屋運動を始めるっていうのと、もう1つこの3番目の出張が、私も数多い出張しましたが初めてのミッションで、とっても大事、お買い物をしてくるっていう、お買い物ミッションですね。何かというと、国内でこれからアフガニスタンのことをお話しするのに、アフガニスタンとはこういう国ですよっていうことを紹介するために、男性の衣装、女性の衣装、それから日常使っているもので、そういったものを買ってくるのが今回のね、業務命令の中にあったんですね。これ楽しかったですね。こう公費を使ってですね、公にお買い物をずっとできるっていう。で、ただまあそのお買い物って言ったってね、なかなか本当は難しかったんでしょうが、その最初の日ユネスコやなんか文部省に行って、お昼をですね、美味しいレストラン、 にアフガン料理のレストランに行ったんです。で向こう あの方が連れてくれまして、でアフガン料理って美味しいんですよね、うん、最高美味しいんですよ、うんうん、でむしゃむしゃ食ってですね、でそれ出ようとしたら寺尾さんとか言われましてね、あれおかしいな、なんでカブールで寺尾さんだと思って見たらですね、私の知り合いのアーセピさんというアフガニスタン人の人がなぜかその同じレストランにいた、寺尾さん何してんのって僕のも何言うの、アーセピさん何してるんですかって言ったら、いや僕は国に帰ってるんですよってそりゃそうなんですよ、寺尾さん何してるの、いや寺尾屋 のどうするか調査に来てるんです、あそうですかって、で今から何するのって言うか、いやお買い物するんだけど暇とか言ったら、彼が暇って言うもんですから、それからそのアーセフィさん、アーセフィさんっていうのはご覧になったことあるかな、3月からの毎日新聞で3回の特集で取り上げられた方なんですけども、1977年に日本に留学に来たんですね。ところが79年にソビエトが侵攻して帰れなくなって、で、そのまま24年間日本にいらっしゃった僕と同い年の方なんです。で今は通訳や翻訳をやってらっしゃるんですけども、まあ、インテリなもんですから大学院まで出てますので、まあ、非常によくわかる気持ち で彼がですね1日半フルでおかずキャッチでたくさん買ってきたんですけども、彼の交渉が素晴らしい。最初向こうへ行ってくるじゃないですか、そこから長いこと話してるんですよ、何言ってるのって、これが客じゃないんだ、ユネスコの日本のユネスコで働いている人間で、これから日本でアフガニスタンのことを紹介しようと、ね、そして日本の人たちがアフガニスタンを支援しようとしている、ね、だからこれは僕たちも協力しなきゃいけない、ね、商売じゃないんだだからなるべく安く損はさせないから安くいい値段で売れって言って、まあ一つで30分ぐらいその交渉はかかるんですけれどもその結果ですね、相当なこんな段ボールでね持ってきたんですけども、全部4万円しかかからない、ね、通常の値段のおそらく5分の1ぐらいで、ね、お金で買うことができました。今度いろいろ展示しますんで皆さんも見てください。でそういう中で1日半ほどやりまして、で本当は25日に入って28日にもう国連機で出る予定だったんですが、28日に軍事パレードを行う、でそれ一時国連はやめさせようとしたんですけども、マスード派がやっぱり言うことを聞かなくてパレードをする、でそれをこう抑えるためにラムズウェルでしたっけ、アメリカから国防長官が期待したんですけども、やっぱり何か起こるかも分からない、で私たちが行った翌日もロケット弾が3発空港に打ち込まれたんでしょう。で28日の国連機キャンセルになりまして、で翌日もキャンセルになりまして、私たち実は28日の夜はですね、パキスタンの今年は日本パキスタン友好50周年記念でございまして、もう盛大な、400人の大パーティー、ムシャラフからなんかみんな来るパーティーがあって、パキスタン大使館の木戸さんという千葉先生の下で働いてた人がですね、特別にですね私たちにも招待状をくださってまして、本当は28日国連機で帰ってそのパキスタンのパーティーに出るはずだったんですけども、帰れないで、30日まで延びるしその後もわからないっていうんで、じゃあもう 当初はですね、その国内を移動する、陸路で移動することは禁止、うちの一応出張命令ではしないっていうことだったんですが、黙ってもしょうがない飛行機飛ばないんだから、これはもう陸路でパキスタンに出るかとで思いまして、でカブールを出て、陸路へ向かいました。陸路でジャララバードを経て、パキスタンに帰ってきました。でその途中でクナール州で、ちょっとご覧いただきたいんですが、アフガニスタンの地図なんですけども、ここから見えにくいんですが、ここが国境でして、パキスタンでインド中国で、ここがアフガニスタンです。でここが有名なカイバル峠を取ってジェララバードを経てカブールと言うんですが、このカブールからずっとこの道を下って国境を越えてパキスタンのイスラムバードになりました。で、ここはナンガハル州っていう州で、この隣にクナール州っていう州があります。
で我々はこのクナル州で寺子屋の第1号を始める予定でしたので、この今回ジャララバードを行って、ジャララバードからこのクナル川に沿って、クナル州に入って最初の村、マザンダル村というところで寺子屋の準備をしていました。その様子をご覧に入れます。
今からあの映像でご覧に入れますのは、最初があのカブールの市内の様子、それからあの先ほど申しましたカブール博物館の様子、それから、カブールを出てジャララバードへ向かう、いわゆる シルクロード、アジアハイウェイの道すがらの風景、そして、クナール州の風景で、テラフェアの第1号の建設の予定地、そういったものをご覧になります。
でまずカブールの市内の様子、途中の道からクナール州マザルダルです。でこれがカブール市内です。この辺が中心街です。これ皆さんあのよくご覧の映像で NHK の映像です。私の NHK のカブール支局、インターコンチネンタルの5階にあるんですけど、そこへ遊びに行ってですね、そこの窓からこう通ったんで、 NHK 今度から気をつけてください。同じ角度ですでそれはあのかつての銀座一番の繁華街、両側の素晴らしいデパートがあったんだそうなんですが、もう今はこういう状況で全て破壊されております。カブル川のモスクの向こう側のなんか大通りで、市の中心はまだ建物残ってるんですが、市の南部がですねもう完璧に廃墟になってまして、今その南部へ向かう途中です。で両側とももうかつての建物はみんなこんな風に、な状況ですね。で道路もですね舗装してあるんですが、ところどころその地雷や爆弾で穴ぼこだらけとしてこんな風になっているんですが、こんな感じでみんな破壊されております。でずっと南部をとっつき山頂に旧ザヒルシャーの王宮がありますが、王宮も今やこの姿で、外観だけは残っておりますが、原爆ドームと同じ状況でございます。
これ丘の上のやつ？
いや丘の上じゃないです。
これじゃあ何
の、はい、でその王宮の道を隔てて、こちら反対側にカブール博物館がございます。でこれがカブール博物館です。でこれも外観は残ってるんですけれど もう窓はない、屋根はない、中のものはもうみんなない、そういう状況です。来週土屋さんはねこれをご覧になると大変、
見せたら ね、
今日置いてきますか。
あそうですか、はいはい、いやここの入り口ですよ本当に、ね、懐かしいな。
もう本当に入ろうとしたんですが周囲がダメだ。で何時から今度は再びあのカブール市内に戻すのは住宅街です。もうこういう状況です。だからここに住んでた人たちはもうみんな難民化して海外に出てしまった。今問題は今度は田舎の方の国内避難民がカブールにやってきてここに住んでるんです。でこれから難民が帰ってくると所有権を巡って争いが起こってしまう。でこれアーセフさんがさっき言ったアーセフさんが連れてってくれたんですけども、これアーセフさんの家で今国内避難民のこの家族が住んでいたで、まあ、アセフさんはねもう今日本に住んでますし、あれなので優しいですから、この避難民の家族にお金を渡してもう少しちょっとちゃんと住めるようにして、ね、当分住んでくださいと、私はまだしばらく帰ってきませんからと言ってました。でこれ何かというと いろいろ面白いのが、アフガニスタン行くとすぐねお茶を振る舞われるんですね。でお茶を振る舞うにはお湯を沸かさなきゃいけない、ポットでございます。でここから口からお水を入れると、この容器の周りに水が入って、でこの今油がついてる時ってマッチで火がつくんですね、君ね。でそれを真ん中にやると真ん中がで燃えて、でお湯がすぐ沸いちゃう、賢いです。こんな風に真ん中で燃えてるんですね。 頭いいですよ、熱効率一番いいんじゃないかと思うんですよね、周りで温まって、うん、
すぐ火がつくんですね、
うん、それでそう火がつけて、この木がね、すぐ燃えて、それでずっとこうやってて、お茶でね、
みんなあの農村で食えなくてハーブ類出てきたんだそうです。もちろんここでも食えないんですけど、若干今遠慮してる、まあ、子供がどこへ行っても同じでございまして、子供たち当然学校にも何も行ってませんが、近所の子たちがみんな集まってきました。
でちょっと小さく見ると全部銃口でいっぱい弾の跡があって、で窓とかあと金属が全部も取られてですね、電線とかみんな剥がされて、まあ、子供たちが、ね、学校に行けて国を担うようになるようにまたいろいろやらなきゃいけないんだと思うんですが、でこれがあのカブール市を離れて、これカブール川です。このカブール川がずっとパキスタンへ降りて、でインダス川へ注ぐんですけど、かつてのシルクロードですね、それをずっと下ってまいりました。朝5時半に、ホテルを出て、今6時半ぐらいかな、ここが途中その検問がすごくですね、時間かかったんですけども降りております。でその途中はですね、昔ながらの遊牧民の人たちが遊牧生活をしてまして、でこういう羊を追ってテントを持って、で毎日こう移動しながら生活して、まあ、この子たちの教育をどうするかってまた難しい問題だと思うんですけども、まあ、たくさんそういう人たちがいらっしゃいます。でこれだけ見るとまたこれもシルクロードを思いますから、ラクダの対象体がですね、荷物を運んで、でやっぱりあのラクダとそれからロバと、これはあの重要な対象体の道具で、現在はそれにですねトラックがもう驚きましたが、この街道をパキスタン側からアフガニスタンにもう帰還難民を乗せた車や物資を乗せた車がですね、ひっきりなしに今上がってます。で一気にもう物がこうアフガンの中に入っているっていうのをこの大動脈を通って実感いたしました。
税金がないからね。
税金がないです。
まあもうどんどんね、パキスタンに買うよりは安
い。そうなんです。で途中こういう村が1個あるんですが、これは廃墟になった村です。空爆やあるいはタリバンムジャヒン時代にやられた村です。でジャララバードからこの一つ入りまして、東へクナール川、これはクナール川なんですけれども、クナール川へ沿ってクナール州になります。
これ車に取ったの？
はい、でここはですねヒンズークシの万年雪が落ちてきますので水が湧くんですね。だからアフガンの中でもちょっと違った風景、
見えてる。今
ここにヒンズクシがちょっと見えてるんですよねで今これがあの私たちが寺子屋大地越えをつけマザルダル村の今北側、さっき南側、ちょうど小さな盆地の中央に今着くの
です。
そうですね。でそこへ行って、まあ、村人たち集まってきてるんです。でこの人たちには寺子屋ってこんなもんなんだって、でここでやるんだけどどうだいっていう話をですね、日がない一日しておりました。お茶飲みながら、そしたらですね、彼らやっぱり収入がない、仕事がない、農業は小麦を作ってるんですが、それ以外は何もすることがなくて暇だから、何かその金になるものを作るですね、この教えてくれって言って言われました。で何がいいって言ったら、いやさ鳥を飼うのね、何をするのっていろいろ出てきたんですけども、最終的にここでまとまったのはですね、とにかく絨毯織りをやってみたいって言うんですね。だからそれを教えてくれって、まあ、彼らがおっしゃるもんですから、この村の長老たちが、じゃあやってみようかなと思うんですがね。
マスターウィーバーっていうのがいるんですよ、絨毯にはね。それを連れていかないとね、どうしようもないんだ。
で今のこの盆地の真ん中にちょうど小高い丘があって、ここで今第一の寺子屋を作ろう。今頂上に行きます。頂上に行くと、
これ建物あるの？
今ご覧に入れます。ここです、壁があるんです。
壁
が、これから下を鳴らして、
ね、
屋根をつけて、
それがいい
そしてやろうっていうふうに話をしてきました。広さ結構あるんです、これだけありますからね、うんうん、ここにおそらく第1アフガンの第1号の寺かよ。でここはですね、さっき水があるので木が生える、伝統工芸としては木彫があるんですね。でこれはベッドの足を作ってるんです。
すごいですね、
右の手が動力でしょ、で左の手と足でですね微妙にコントロールしながらですね彫刻をしていく、うん、この無形技術たりはすごいもんだと思いまして、うん、器用ですね。ただ問題は消しの栽培、手っ取り早い収入手段として消しを栽培してます。だから寺子屋作ったら消しの栽培をやめようキャンペーンをやんなきゃいけないねっていうことを関係の方が、うん、
やめなきゃ立てないって
言った方がいい。やめなきゃ
立てない、うん、俺はだってね、それ知ってて立てちゃまずいですよ、
うん、というのが、映像だったんですけれども、まあ今回行きまして、まあ、アフガンの中はですね、今いろんなことを感じたんですけれども、まあ、出張目的はこういう形でですね、第1号の寺子屋をこのクメアル州のマザルダル村というところで、開始できる見通しが立ったということで、成果はあったと思うんですが、ただやっぱりですね、前回1月に出張した時にはパキスタン側からアフガニスタンを見てたもんですから、どうしても東部パシュトゥン人の世界しか見えてこなかったんですね。ただ今度回カブールに行きましたら、これは本当に民族多民族の国だなっていうことを実感しまして、パシュトゥンだけではうまくいかない、で寺子屋もこの一つパシュトゥンのところに作っただけではうまくいかないだろうっていうのが感覚実感でした。それで、まあ、これはうまくいくかどうかわからないんですが、まあ、今度寺子屋委員会なんかでも相談しながらですね、我々が出張した後のその考えとして4つ寺子屋のパイロットを始めたいなと。で一つはカブールの郊外、やはり一つモデルというのがあって、でユネスコのカブールオフィスや文部省が常にこう見ていろいろやれる、そういう実験的な場所。
いやそうじゃないんです、ユネスコや文部省が自慢してお客さんを連れていける場所が必要なんですよ、はい、
そうですね、
うん、
でそこでなおかつちょっとアトラクティブ魅力的な村がありまして、イスタリフ村、先生ご存知だと思うんですけども、アフガニスタンには珍しいんですが、有田焼のような陶器がございまして、うんうんうん、イスタリフっていう、でそのイスタリフがやっぱりソビエト戦で激しく抵抗したので壊滅状態でして、でここで寺子をやりつつ昔の陶芸技術の復興というものをやっていけるんではないかというふうに一つ思っています。それからこのクナール州東部パシュトゥン人からマザリシャイフの郊外北部ウズベク人からヘラートの郊外西部タジク人、うん、こういった4つのパイロットをできないかなということを、まあ
いいですね、
文部省の方と話をしてまいりました、うん、
いや今度はねやっぱり文部省が相手であるからさ、一応ね公正な目で見て文法も考えてもらえるだろうし、それからもう一つはユネスコというものも噛んでくると、
はい、
まあ、向こうもいい加減なことはできないんで
ね、
そういう意味で僕は非常に良かったと思いますね。
で、まあ、今後はこの、まあ、寺子屋っていうのは英語であるコミュニティラーニングセンター CLC って言ってますけども、まあ、教育の面だけどノンフォーマルエデュケーションなんですが、まあ、そういった概念がアフガニスタンの教育者の間に欠落していると言いますか、
ベトナムだってなかった
の、でこれをどうやってまずつけていくかっていうのが重要なところでして、まあ、現在話していますのは今ユネスコのバンコクオフィスとそれから、日本のユネスコアジア文化センターの職員がカブールに行っています。その前に事前の調整をしました。で今後そのユネスコのバンコクオフィスが作っている CLC のマニュアルをダリ語とパシトゥン語に翻訳して、そして、それを使った研修をカブールで行い、で同時にこの寺子屋を立ち上げて、というか、まあ、オールユネスコでですねこのノンフォーマルの振興をやって、いきたいという、まあ、夢を語りつつ、
いや、まあ、本当にね学校ももちろん建てていかなくちゃいけないけど、さっきの例の遊牧民族なんかこう見てても
学校建てたって来ないんだから、ね、学校建てたとこにいないんだから、そういうとこにもどういうふうにしたらね、教育っていうものを、動く教室っていうのをどういうふうに作っていくかってね、あの CLC も固定して作るだけじゃなくて、動くね、寺子屋を作っていかなくちゃいけないんですよ。ですから、まあ、気の長い話ですけども ね、まあ、それでも本当にね、僕もこれ見ててノスタルジーに駆られましてね、ああ行きたいなと思いました。本当にああいうとこでこう1年のんびり暮らすのはいいですよ。
のんびり暮らせるかどうか分かんないですけど、
あのおじさんと一緒にねこうやって毎日なんかこう爆死からかしながら
で若干その感想を申しますとね、まあ、そういう形で一応仕事の段取りはしてきて、まあ、できればの下旬から再び、アフガンに職員が入って、さっき言いました残り3つですね、イスタリフ村とモザイシャリフとヘラートをやっていきたいんですけども、まあ、今回私もあの寺子屋運動で10年ぐらいいろんなところに出張してますが、初めてですね出張から帰って2日半ほど寝たっていう、別にお腹が悪くなったとかじゃないんですよ。ただ
開放感によ
ってね、何が違ったかっていうと、あの、まあ、アフガニーにいる時はさほど感じなかったんですが、あのこの辺には映像にはないんですが、銃を持った人たちがいっぱいいるんですね、はあ、でそっちへはあのカメラを向けて撃たれたら大変だから向けなかったんで映像ないんですけれども、あの町の各所にやっぱり銃を持った兵士がいる、
うん、でね、教育がなくて銃を持ってる人がいると本当に怖いんですよ僕は昔ポルポットの中をこう歩きましたけどね、ポルポットが黒いのをこう着てね、みんな子供ですよね、それが銃を持ってこう村の中にいるから、こう入っていくとね、怖い、いつ子供でしょ、ちょっとカットしてカッとなったらね、もう
おっしゃる通りなんですよ、
うん、怖い、緊張しますよね。
それでそのカブールからジャララバンクが降りるのにやっぱりしょっちゅう止められるんです。で車止められて、でその今言ったガキですよ、まだ10いくつから20歳ぐらいの銃持ったやつが来て中覗くわけですね。でこちらこれこのガキどもに撃たれて人生終わるなら、ね、もったいないとかね、やろうとか言ってね、あの日本の飴持ってましたからね、ジャパニーズキャンディーとかって食うかとか言いながらニコニコしてね過ごしたんですけれどもね、ほんと戦争じゃなくて怖い、バカが失礼ですけど、教育のないのが銃持ってるってこんな怖いことないですよ。でやはり、文部省の方もおっしゃったんですが、一番問題なのは10代20代だと。この国を再建してくる10代20代をどうするか、彼らは学校に行った経験がない、そして兵士に取られた、つまり彼らが知ってるのは暴力によって物を奪う、自分の得たいものを暴力によって奪う。だからですね、あのこういう話を聞きました、あの、まあ、ブルカがいろんなあの形で西洋ではメディアでは言われますけれども、カブールにおいてブルカは女性が身を守るためには必需品だとだったと。つまりあのカブールはムジャヒディン時代いろんな各派がやってきてはその攻防戦やってたわけですよね。そうすると北派はカブールに来て略奪をする、女性のレイプ、これはひどかったそうです。だから綺麗な女性がいたら、夫がいてもそのままでもう射殺して女性を連れて行ったそうです。だから女性が分取り物の一つだったんです。だからそういったものを避けるためにブルカをかぶった。
あんたもブルカかぶって歩けばよかった僕らの女性時代あったんだよあの、ね、女性と写真撮りたいなんて言ったってね、許されない時代なの、とね、あのブルカかぶってる女性とでも写真撮っちゃいけないわけですよ、うん、で写真なんか撮ったらこの辺こうやられ切られちゃいますからね。でしょうがないからその例のあれを買ってきてさ、撮ってないのおじさんにかぶせてこうやって写真撮ってくれるよねまあ吐かないもんですよ
本当そうなんですよ。カブールではだいぶ脱ぐようになったけどやっぱりあの危ないんです。それから一つですね、今意外だったのは、今まで寺子屋運動ではその女性の識字クラスって夜間やったんですね。だからまあ一日の仕事が終わり、家族にご飯を食べさせ、そして8時から10時とかですね、まあ、一生懸命やるんですよ。だからこのマサダル村でも同じように提案したら即座にダメだ、日が落ちたらダメ、危険で歩けない。今でもまだこの辺はいろんな勢力がいて、アルカイダもいて、 我々が帰った四五日後には新聞見たら、我々が行った三つぐらい先の村でアメリカ空爆やってましたからね。結構怖いところ行ってたんだなと後で思いましたけど、そういう状況なんですね。だから早朝にあの女性あの女性の事業をやると言ってましたけど、
それむちゃない夜は。電気もない
し。そうなんですよ。真っ暗ですよね。そういう、まあ、まだまだですね、アフガンが再興していくためにはですね、大きなハードルがあるな。特に教育ではまず小学校インフラがない、で教員がいない、で、教材がない、それから給与払えない、文部省自体もちゃんとしてないっていう。
だって文部省の給料だって文部だ
ったの？ないないないない尽くしですから、一体どうやってこれ教育の再建をしていくのか、大変大きな課題だろうというふうには思いましたが、まあ我々としてできることは少しずつですねやっていきたいというふうに思いました。それで、まあ、あとはですね、このマザーダル村って感激したのは、俺も出張の中で初めてなんですけども、こんなに美味しいチーズとバターを食べたのは初めてです、
うん、だって、ま、混ざり物がないから、
ね、そうなんです、うん、毎朝女性4時半から起きて作ってるんですよ、うん、純粋な出来たてバター、これは美味しい、ヨーグルト、バター、チーズ最高ですね。だから平和になったスタディツアーやったらね、健康の国マサルダル村へヨーグルトを食べに行こうとか、キャッチフレーズがなくなったらいいのかなと思ったんですけどそんな感じでございます、うん。先ほど申しました、今はとてもやっぱ危険で、このマザルダル行った時もあの車の移動も昼間だけです、夜間はダメ。
何日かだったの？
いや、時間はですね、
あそこから
朝5時半に出て、うん、3時に着きました。ジャララバードは11時に着いて、うん、そこからこのマザルダルに3時に着きました。
それで？
で、泊まりました。
泊まって、
あ、村の泊まりました、
うん、それでまた
次の日移動ですね。
で、あのペシャワまで、
ペシャワまで近くてですね、4時間ぐらいでしたね。
はい、道はそれほど悪くなかった。
え、あのもうパキスタンに行くと天国だと思いました、ここはね、もう本当に道がいいんです。
パキスタンから入るとこんな地獄があるから、ね、
それで今
ね、物が見ようなんだよね。
ジャララバードからこのクナール州のマザルダルっていうのは実はですね、距離的には40キロしかないんですよ。だからめちゃくちゃ近いんです。でも3時間かかったんです。なぜかっていうと、かつては舗装されていたっていうんですが、今はもう地雷と、爆撃でもうデコボコでむちゃくちゃでございましてね。でやっぱりソビエトのタンクもいくつも残骸がこうあったりですね。で外へ出てあのビデオとか写真撮りたかったんですが、とにかくダメだと、地雷がどこにあるか分かんないから動けない。だから地雷の撤去っていうのも今後大きな問題だろうなと思いました。まあ、そんな感じでですね、変な話をすれば本当に長くなるんですけども、私も先に言いました、初めてですね、緊張、いわゆるその変な緊張したものですから、出張が出てきて2日半寝たのとですね、白髪がですねパーッとこう出ましてね、で娘に抜かしたら150本、
そのうちのね、黒い方がね、少なくなってくんだよ。
そうすると怖い。
そうするとね、白いのを抜かないで黒いのを抜かないで
よくね、マリー・アントワネットでしたっけ、一夜にして白髪になったって言うけども、あれ、
いや本当それはありくるんですね。
ありますね。
という精神的なショックからね、白髪になる人っていうのはいますよ、ね、皆さん黒々としてるのは幸せな証拠ですよ
という、まあ、いろんな意味でですね、いろいろと勉強になる出張ではございましたけども、まあ、何にしてもこれも皆様のご機能を生かしてですね、支援の、まあ、第一歩は始まったなと、まあ、今後情勢を見ながらですね、さらにまあいい支援をできるような形で、仕事をし、皆さんにご報告できたらと思っております。極めて。
まあ何か、ありがとうございました。どうも。まだ時間もありますから、何でもいいから、皆さんの最大の想像力をこう発揮して、アフガニスタンをこうイメージして、何でもいいから聞いてください。何でも答えるそうですから。
はい、
この事件の直後はアフガニスタン国内で支援活動がアメリカだけ周辺国に拠点を置いて活動してた団体が多いと思うんですけども、寺尾さんが行かれて最近の様子はどうでしたか？アフガニスタン国内で
いえ、まだ、ね、周辺ですね。というのは、あの例えば政府、国連職員は、我々陸路で出ましたけど、禁止ですから、これ。
あ、まだ
禁止。はい、セキュリティの問題で、カブールから出れないですから。で、我々の大使館から絶対に陸路で動かないようにってきつく言われてましたから、無視しましたけど。
で、やっぱり国連職員ってのは、あれ、罰則がありますからね。この人罰則ないから言ってもね、絶対出ちゃダメって言われた場合には本当に大変なんですよ。
だいぶ NGO 入ってきてますけれども、まあ、基本的にはまだ国外の方で、国内はやっと入り始めたというところですよね。で、道が悪いので移動が大変なのと、それからチェックポイントがいっぱいあって、いっぱい兵士がいるんで、自分たちだけじゃ入れない。このごめんなさい、言い忘れました、クナール行くのも、ユネスコのカブルオフィスで働いているサフィ教授って元カブル大学の教授で、今度向こうのユネスコ国連会の事務総長になられるそうですけども、その方と文部省 の国際、国際協力関係局長かな、エテバリさんっていう、それと我々のカウンターパートになる NGO の人間3人ついていって、
ついていったんじゃないの。
そんなもん一人で行けるわけないじゃないですか。
悪かったら大事なんだと思ったんだけどね。
だからそういうふうな人がいないと陸路の移動は危険ですね。
で、今度ね、昔僕の友達でね、アフガニスタンのユネスコ国内委員会の事務局長をしてたので、その後国内ユネスコに知ってるアジズっていうところがね、モハメッド・アジズっていうのが今度はね、アフガニスタンのユネスコ大使になったんだよ。パリのね、だからまあ顔見知りが出てきたし、
いいですね。それでですね、それに関連して私ども、まあ、今回行って、今言ったサフィ教授とですね、そのエテバリさんと、あと文部省の方2人ですね、6月の1日から7日まで招聘して、日本の幼小中高大学公民館を見ていただこうという経営をしてまして、で、まあ3日、1日2日は神戸なんですが、3日目に東京に来て、でそこで先生お願いしている寺岡委員会の臨時で開催して、ちょっと意見交換とかしてもらおうということです。で、6月3日その前に、プレスのインタビューとかにしようと思います。それでそうだ、6日の日、何日でしたっけ、6日の日、木曜日、リレケンありましたっけ、
6月6日あるよ、6日はやるよ、
発表決まってます。
いや、まだ小林にやらせようかと思ったら別にそれは構わないけど、
実は6月6日に文教学院大学でそのアフガンの人たちの講演会を、
何時かな、
6時半からやる予定に、
文教大学、
野口さんのところで、ね、
どうなるかな、ちょっとね、
もしご興味関心あれば来ていただければ、またチラシができましたらお送りしますけど、
今のところね、小林の EFA の話が予定されているわけなんですけどね、
はい、どうぞご質問、はい、
教育行政や教育計画プログラムの中で、その教員の養成などその人材育成に力を入れるという予定、私が見た資料ではそういうことを計画しているということなんですが、それは実際に今行っていることなのかということと、あと一応その国連等が約90億円ちょっとその辺定かではないんですが、その支援をするということで、実際今支援をしているようなんですけれども、その教育に対するその教育への支出にはなっていないのかどうかと、あとなっているとしたら内訳はどういうのか。
はい、2つのご質問ですけれども、正直申しまして、その質問にと答える情報を持っておりません。前者について言いますと、教員養成が重要であるという認識は文部省もしておりますし、始まったプロジェクトとしては一つですね、フランスの NGO とユネスコのカブル、ユネスコとが共同して、カブール郊外の中等教員養成学校で教員養成プログラムを始めました。
はい、ティーチャースカレ
ッジでしょ、はい、はい、で、ユネスコは5000ドル、フランスの NGO は2万3000ドル出しまして、 合わせて2万8000ドルでやっております。ですからそういったことはあの広がっていくとは思います。で、まあ、関連してその第2の質問なんですけれども、まあ、あの1月に行われましたあのアフガン復興の国際会議でそれぞれの国が、アフガンに対しての拠出金を、まあ、約束をしましたけれども、まだ徐々に振り込みは少しずつでしょうから、急に物事が動き出しているというわけではなさそうです。で、特にタイミング的には今回の6月の9日から開かれますロヤジルガを見てのことになると思います。と申しますのは、あのロヤジルガで、まあ、今は本当の暫定政権ですけども、これでロヤジルガで一応そのアフガン国民が集まって仮の政権を作る、まだ仮ですよね。そして2年後に総選挙で本格政権を作る。で、おそらくそのロヤジルガに向けてですね、今さまざまなあの駆け引き憶測があるようでして、難しいのはまずあの先ほど言いましたように多民族ですので、民族間のポストの争いで、そもそも今 その暫定政権でできたポストをそのまま維持するのか削減するのか、そういった話、そういった中でですね、ロヤジルガを見ようという今調整だと思います。で、おそらくカルザイさんはゲバのいろんな話ではカルザイさんは変わらないだろう。なぜならばカルザイさんを変えたら国際社会が、支援に疑問を持つだろう。つまりカルザイさんに約束したことですからね。ただ閣僚の多くは多分変わるだろう、まあ、文部大臣は必ずぐらい変わるだろうと言われてるんですけど、アミン文部大臣は。だからそういったあと新しいその大臣体制ができて、でそれを各民族各派が受け入れて再び内戦にならないなと思われだした頃から、約束していたお金が、どんどん振り込まれるようになるんじゃないかと思いますけれども、ちょっとまだね時間がかかるんじゃないでしょうかね。
はい、あとは誰か質問ありますか。
どうぞ。
寺子屋を4カ所で予定されているということなんですが、はい、あの民族 この違いっていうのはあのかなりやはりその民族間でお互いまだその市民レベルでもそのあの思っているか他の民族はやっぱ敵対をするというような意識があるんですが、それは学校、例えば子どものレベルであってもあの同じ学校にこう通うというのは難しいんです
か。はい、わずかの滞在ですので全ては分かりませんが、まあ、我々はあの向こうであのお話をする方々はある意味でアフガンのインテリの方々ですし、さっきのアセフさんみたいな方も含めてインテリなんですが、建前上はアフガンが全ての民族が融和して国を作っていかなくちゃいけないと、これはラストチャンスだと、今やらなければ国際社会が見放してしまって本当にの意味で国の再建はもう不可能になってしまうという危機意識を背景に民族で仲良くしようと言ってますが、ちょっと離れて食事をしてあのパシュトゥンの人と話すと、ウズベク人はダメだ、タジク人はダメだ、ウズベクの人と話すとパシュトゥン人はダメだ、タジク人はダメだ、タジクの人と話すとパシュトゥン人はダメだ、ウズベク人はダメだ、そんな風に言い合ってますね。なかなか難しいなと思ったんですけれども、
それであの学校で今まではダリ語とパシュト語とパシュトン両方使ってたんですね。で、まあ、ダリ語がどっちかというと全国に共通して採用されて、パシュトっていうのは後から採用されたんですけども、まだ十分ではないけども、まあ、一応定着して第二言語としてね。で、今後ともそのあれを守っていくの、それともタジクとかウズベクとか、まあ、いろんな民族がこうある場合に、で俺たちは自分の言語で教育をするんだというような違う動きが出てきそうなの。
そこが問題なんですね、うん、これが教育行政というか国家統制の一番の問題でしょうね。
そんな一言のように言ってられないんだ、ね、じゃあ何語で識字をやるんですかといった場合に、自分たちが一番使いやすい母語で識字をするっていうのが教育的な見地からは原則なんですよ。でそうした場合にマザリシャリフに行ってパシュトン語でやりますなんて言ったらさ、それこそ野球食っちゃうよね。だからそれの時どうするんだと。だからそのね、教育言語っていうものをね、識字を取り上げるにしても、まあカブールでやる場合はダリ語とパシュト語でいいでしょう。
ところが減らと言ってやる場合もこれは困るし、それからそうなんだ、今言った村ではそれはファシトローなんだけど、やっぱりヘラート あっちのマザーシャリフの辺でやる際にはどの言語でやるかってことをよくね前もって詰めておかないと、ね、とんでもない結果になると思うんでね。でそれから教育制度自体が今後どういう言葉で教育言語として採用していくかということも、まあ、これは今の段階じゃないけど、いずれその民族間のこういう活動がいろいろ出てきたときに、それはタジク人はあれでいいとして、ウズベク人がウズベク語だっていう、ね、主張するかもしれないですよね。
本当に言語の問題というのは我々は日本語ぐらいしかできないので感性がないんですけど、ね、やっぱりこういう多民族国家で非常に難しい問題ですね。今おっしゃったようにそのタジク語、ウズベク語、まあ、これはいいんだそうです。同じペルシャ語系 でタジク語というのはなくて、これが大体ダリ語、ダリの方言がタジク語で、ダリ語、ダリ読めない、ペルシャの方言が、でウズベクも通じるんです。ウズベクがダリ語を勉強するのは全然抵抗なく、学校ではダリ語をやっている。で、まあ、ハザラもそうなんですね。ハザラもダリ語で抵抗ない。でパシュトゥンだけが違うパシュトゥン語っていうのも。ところが政権の中枢にいるのはパシュトゥンなの。ここが非常に難しいですよね。パシュトゥンの地域というのはアフガニスタンの南部から東部、でさらにはパキスタンの北西辺境州といった塊なんですけれども、これはいわゆるガンダーラなんですね。ここは今パキスタンアフガン国境って引かれたのは1800年の終わりぐらいですか。デュランドラインって言いまして、イギリスとインドの妥協産物であそこに引かれてますから、実際のその民族構成と国境線が一致してない。民族構成でいけばあそこはガンダーラっていう一つのまとまりの地域だ。これがまた話しやすくなるんですけど、そのパキスタンがなぜそのアフガンを支えるかっていうの
も、お互いだってアフガニスタンの中にもパシュトゥン運動っていうのがあって、俺のとこにカラチよこせと、俺のところしむし、あれ港なんだという、そういう主張する人だっているんだから。
しかもパキスタンの軍部のかなりの部分はパシュトゥン人といういろんな難しい問題がありますね。だから本当この言語問題っていうのは大変難しいだろうと思います。でもただ私が今回出会った文部省の人たちはやっぱり二言語でいくと、で基本的には大語、はい、でパシュトゥンの人たちに対しては、まあ、パシュトゥン語もやるというふうな感じでございました。
はい、あとは何か、はい、どう、ちょっとこっちから、はい、
最初にすごく15分圏内以外のところからの長老の方とかが来られて、教育を施してくれるというか、ま
あ、パキスタンの方
みたいなことをおっしゃってたんですけど、アフガニスタンの方でもやっぱりその教育に対する意識っていうのは難民として生まれてきていると、その生活自体でやっぱりいっぱいになると思うんですね。その市の中で教育に対する意識っていうのはどれくらい
いや強いですよ。で特に自分たちの子供たちに教育を与えたいというのはものすごく強いですね、願いですね。ですから我々がその難民キャンプの時にものすごくこれは受け入れられて、変な話私なんか言ってもみんな長老たちに感謝感謝で握手を求められるんですけども、ありがたいって、こういうこと子供たちに教育の場を作ってくれてありがたいありがたいって、それはもう本当に言われますね。
それはもう生活は大変であってもやはり教育は必要だ
と。ですね、いろんな段階があると思ってね、いわゆる戦闘をしてる段階ね、はい、全くが混乱でもう生き延びることだけしか考えてないような時代にはあまり教育ってことは出てこないかもしれないですけども、ちょっと生活がねちょっと安定してくるとね、うちの子供たち将来どうなんだと字ぐらい覚えておかなくて困るじゃないかっていう、そういう教育が出てくるわけね。ところがどこ行っても勉強する学校もないと、まあそういう時に誰かがしてくれると本当に感謝するわけですね。それがあんまりこう行きますと日本の学校のようにこれまたね、もう息が苦しくなるようなつらい込みがあったりですね、なんか、まあ、非常に教育ってのはこう難しいんですよ。はい、大島君。はい、
3点ございます。1つ目がアフガンに立つかの話なんですけども、 アフガン日韓戦争ということを想定してプロジェクトを行っているということなんですけれども、何カ年計画で行っているのかというのが1点目で、2点目がビデオでは子どもたちが溢れていましたが、児童労働というものはないのかというのが2点目で、最後が現地の難民の方々の援助に対するプライオリティ、一番高い優先順位というか一番欲しているものは何であるかというこの3点についてお願いします。
はい、いいご指摘の3点だと思いますけれども、まず1点目の、計画のスパンですけれども、これはそれこそこれから先生たちと委員会でも話していかなきゃいけないんですが、一旦この復興の過程にある国の教育の支援ですから、10年がまず最初の一つの計画を立てる目安かなというふうに今中自民党の中では話しております。10年をめどに私たちに何ができるか、10年の中でどういうステップで支援をしていけるかということですね。でそれとその前にありましたアフガン、パキスタンの難民スラムでの教育支援と、から帰還を促すため の, そのアフガン内での支援、どういう、ね、関連性があるかにつきましては、このマスキナバードという地域の人たち、このスラムといいまして大きなスラムがありまして46ぐらいのコミュニティに分かれているんです。やっぱり出身の場所でこう固まるんですね。でマスキナバードの住民の方々は、ナンガルハル州あるいはクナール州の出身者です。それで、キラナスロの方はパルワン州の出身の方々です。それ私たちが目指していますのはその出身州に寺小屋を作ってそこへの帰還を促すと。でさっき言いましたカブール郊外のイスタリフ村っていうのはまだカブル県内にあるんですが、もうパルワン州の宗教でもあるんです。そういった意味でキララスロの方々のもうふるさとも近く、そういった形で一つの連動したですね、帰還を促進するためのプロジェクトに、計画を作っていきたいというふうに考えてはいます。だからといってそれが全てうまくいくかどうかは分かりませんけれど、
10年だと打ちますとおそらくファイナンスが足りなくなるんじゃないのかなと思います
ありがとうございます。ファイナンスまで心配していただいて、そうですね、足りなくなるかどうかは分からないんですけども、
いや、その頃は大島さんも月給たくさんもらってあると思いますのでご寄付の方はよろしくお願いいたします
東明が先ほど申しましたように昨年のキャンペーンでいただきました1200万で、その後のいろいろアフガン支援という形で、やはり1500万ぐらいいただきまして、2800万ぐらいを原資に行いますけれども、当然、同時に国内でのファンドレイジングの活動をやる、あるいはその一般募金ではなくてですね、以前報告させていただきましたベトナムでの事業のように
じゃあいいかと、
国の資金を、の導入を図るとか、考えてまいりたいと思います
。こういうのはね、不思議なもんでね、何もしなければ金って集まんないんですよ。むしろね、ちょっと単なめにやるところが一番いいんですねそうするとね、いいことをしてちょっと足りないって言ってこうしそうな顔してみんなに訴えるとね、すごく集まるんですよ。それでね、うちはもう満ち足りてますってな顔してると誰も来んないしね、全くありませんと言っても全くダメ。ちょうどその辺のね、駆け引きっていうのは難しいんですよ。まあいいことをしてるという前提のもとに、そうしますとね、おそらく、これはバングラデシュなんかがその一番いい例だと思うんですけども、もう金は余ってるんです。世界中でバングラデシュを援助しようとするところが、そのいいプロジェクトがなかなかないんです。いいプロジェクトっていうのはデザインがいいとかそういうことじゃなく、実際実施可能な、そして効果のもたらすようなプロジェクトっていうのはなかなかないんですよね。そうすると周りのドーナーっていうのはもうとにかく自分たちが手柄立てたいわけですよ。これに俺たちは金払っていい仕事ができたんだというね、でみんな旗を振りたいわけですよ。ところがそれがないんですね。だから一ついい目玉が出るとわーっと集中するんです。それがブラックでありグラミンバンクであり、ところが他のはもう全然誰も見向きもしない、そういう現状があるんで、アフガニスタンだっていい仕事をして投資すればこれは立派に使ってもらえるし、いい効果がその国のためにあるという一つのフィジビリティっていうか、アカウンタビリティっていうか、そういうものが明白になれば逆にファンドは尽きることなく
集まってくると思うんですよね。ただ日本の国内の民間の一般のファンドっていうのにはある程度の限界はあるかもしれません。でも今は流行りでこうなってますよね。それから日本人がかつてのカンボジアの人に対して考えてたああいう感情と、それからアフガンの人たちに対して考える感情とは必ずしも一致しないんです。でとかくそのビルマ伊藤には同情心が多いんだけども、それから向こうに行くとなかなかあの我が同胞というふうな意識を持たない日本人が多いんで、まあ、その点をどういうふうにこう日本人の虚栄心をくすぐるかと、まあ、その辺が、まあ、キャンペーンマネージャーの腕の古いところでしょうね。
2点目何でしたっけ？
自動労働ですね。
あの自動労働という言葉であれするんですが、スラムの子たちはみんな働いておりますね。で何をしているかっていうとですね、あのじゃあいつも質問するんです。この8万人もいてスラムでどうやって生きているのかって本当にこの疑問なんですが、近くにですねイスラムバードに、供給するバカでかい、マーケットがあるんです。市場ですね。市場っていう何ですか、成果何て言うんですか日本語だと、あの
マーケット、
うん、マーケットですね。でそこへ毎日、パキスタン全土インドからですねトラックに満載されたですねあの野菜や何がいっぱい入ってくるんです。ところが日本と違って向こうですからボロボロいっぱい落ちるんです。それをみんな拾ってんですね一日中で拾って食べるのもそうなんですが、それを安く売ってるんです。で現金を得てそういうふうな生活をされてますし、その拾うの子どもたちは一生懸命手伝ってますし、それからあの物乞いですね。もう道路車止まると子どもたちがいっぱいやってきて窓叩いて爆心し爆心しですねしますね。というのがもう目に見える児童労働 で目に見えない児童労働としてはスラムの中では見えませんが、話によるとやっぱりパキスタンには廉価なものを作るような工場がございますので、その工場に取られたりとか、あるいはどうしてもやっぱりこうスラムですから売春やなんかっていうのはあるようでございますね。
あのそうしたことでその学校に来れなくなる子どもたちっていうのは出てこないんでしょ
うか？うん、まあ、そのレベルではないですね。うちはとにかく来たい子がいっぱいいるんで、ここに来てる。でしかもこの子たちっていうのは5歳から10歳の子たちです。今来てる小学校の最初の 学年ですね。ですのでこの絵はないですけども、これが、まあ、インドのスラムの例もそうでしたけども、10歳から超えてくださすといろいろね難しい問題が起きてくるんじゃないでしょうかね。
まあ、今ね児童労働っていうのはその子どものサミットやなんかでこう問題になってるけども、例えば先進国の頭で近代産業とかあるいは近代的な社会の中で考える児童労働と、サバイバルの中で何かしていかなければ死んでしまうという世界で、それじゃあ何をしたらいいのかといった場合に、それを子供だって生きなくちゃいけない、身寄りもいないというような社会の中で、それじゃあ社会がその人たちを本当に救ってるかというと、まさに周りの体制の社会は何もしてくれないわけですよ。そういう中で自活していくということを児童労働というふうに定義するのはちょっと問題があるんじゃないかなと。
そうですね、難しい議論ですけどね、あの途上国で児童の保護のために一生懸命活動している人は欧米流の児童労働家に反発しますね。むしろ児童にも働く権利がある、働いて生きていく権利があるということをおっしゃる方がいらっしゃいますよね。
まあ、一日も早くそういう児童労働なんかの概念が当てはまるような世界になってもらいたいという気持ちはみんな持ってると思いますね。
はい、3点目なんです。
あの現地の人々 の一番援助してほしいもの
は何ですか？一番援助してほしいのは何でしょうね。みんな
金
お金ちょうだいって言いますね。あと働き場ちょうだいって言いますね。
やはりこう持続的に働けるような場所が欲しい
という。そうそう、持続的に働けるということは持続的に収入があり、持続的にそれは食えることを保証しますから、おそらくそうだと思います。
アンケート取ったらいいですよ。何が欲しいですか？僕が ICU で取ったアンケートは何が欲しいか分かんないっていうの回答ばっかり。
この学生は、うん、ね、あなたの夢は何ですか、分かりませんね、そう、君たちみんなそうなんだよ。ところがあそこ行ったらもう夢なんてのは明確ですよね。何やねんって言ったら、ね、もう成功すること以外にも一応ないんですから。
はい、
あとはないですか。
はい、
先ほどあの言語の問題について少しお話しいただいたのですけれども、そのメインでダリ語で教えるとして、でそのパシュトゥンの人はパシュトゥン語で教えるとして、そうなった場合その行政機関というのはどうなるんですか。
ダリ語ですよ。
それはダリ語にな
るんですか。ダリ語です。大体
あの話がまた長い歴史があることでして、アフガンが国として、まあ、いわゆる国家として成立するのは18世紀ですけれども、アフガンを作ったのはパシュトゥン人なんですね。でパシュトゥン人にはあの2つの大きなあの派があって、大きく分けると、まあ、日本でいうと源氏と平氏がいたんですね。でそれがあのドゥラニ族とギルザイ族っていう。で地図見ていただいて、右の東部にギルザイ族がいて、西部にドゥラニ族がいるんです。最初アフガニスタンを作ったのはギルザイ族だったそうです。でこれはその後ドゥラニ族が政権を取ったんですが、政権を取ってカンダハールに首都があったのをカブールに移したんです。でここからが難しい問題があるんですが、で当時カブールはウズベク人の場所だったわけです。だけどもこのパシュトゥン人、当時は頭は柔らかいと思うんですけども、アフガニスタン全体を統治するためにカブールに首都を置き、で公用語はダリ語にしたんです。ウズベクタジクが作っていた。でずっとそれで200年ぐらい来たんです。ですから国家ができて200年というのは基本的にはダリ語が公用語だった。ところがあの、まあ、インパが独立し、その後のインパの緊張の中で1960年代になって、あのパシュトゥン人たちがパシュトゥニスタン独立運動って、さっきのガンダールですね、これを始めたわけです。これはパキスタン北西部とそれからアフガン南部と、でこの独立運動の機運が高まったときに、民族のアイデンティティとしての言語ということでパシュトゥン語というのをアフガニスタンの公用語にしようというふうになってなっちゃったんです。だからアフガニスタンの中でパシュトゥンが公用語になってはまだ30年40年ぐらいの。で問題なのはその、本に書いてある話によりますと、ダリ語というのはペルシャ語系ですので、ペルシャ語はもう高度に発達した文明言語ですから、早くから聖書法が確立していて、でしかも多民族にわたるので英語のように非に決めて簡単な構造なんだそうです。だから、広く普及しやすくて聖書法も確立している。それに対してパシュトゥン人というのは言語系、パシュトゥン語というのは言語系統が違って、でなおかつパシュトゥン人しか使わなかった、口語言語なんだそうです。つまり話すこと、でこれは高度に発達した口語言語なんだそうです。ということは聖書法が確立してないんです。例えば私たちがこの支援するクナールも、これを KUNOR と書いたり KONOR と書いて、未だにですね表記法が確立してない。そう、これは非常に公用語としてやりにくいし、学校教育やにしてもやりにくい、そういう問題は持ってるんですが、今申しましたように政治的な背景があって2カ国公用語になった。でこれがもし残るとして非常に大きな、あのいろんな意味で足かせになっていくでしょうね。それで、無理やり公用語にしたものですからですね、当時の話はその、いわゆるその行政官僚、行政職にパシュトゥン語の試験を制度を作って、その試験に通れば給与を上がるようなシステムにしたんだそうです。だけどもうまく機能しなかった。だから機能的に考えればダリ語でやるのが一番なんでしょうが、でもそれはアフガニスタンの方々の上からの選択ですので、ね、どのようになっていくんでしょうか。私も大変興味を持って見ております。
あとは何かありますか。まあ、もうだいぶ時間になって今言いました方がクモの太田さんです。
すいません、遅くなりました。
飛行場からわざわざこのために駆け足で、おいでになったんです。まあ、このせっかくおいでになったんだから、この次の会合もこう盛り上げをしなきゃいけないと思っておりますけども、それで今ね、私たちのクラスでは
大体5人の人たちが中心になってアフガニスタンのについての簡単な読み物というものを作っております。それで、ちょっと一番第一章は小南さんか、はい、何書いてるかちょっと。
私はアフガニスタンの概要ということで、地理、地形と自然環境の問題を題しよう、あと歴史、1979年のソ連侵攻前までの歴史を題しよう、第三章に民族とあと言語の問題。
まあ、NGO なんかの人でどんどんどんどん入っていく場合に、なんか簡単に手に持っていくものがあっていいんじゃないかなと、はい、それでその次の方、政治的な動きを久住さんが書いてます。
私は、1978年以降、ソ連侵攻以降のアフガニスタンの国内の政治史あるいは経済について少し、
はい、はい、それからその次は、教育の方はまず鈴木さん、
はい、教育の歴史についてとついてなんですが、ソ連侵攻以前、ソ連侵攻後、タリーバン政権の初期前までを考えています。
はい、はい、それから石井さん。
私は今後の教育再建立て直しについて書いています。主に資料からでしかわからないので、新政権にテロ後の国連やいろいろ NGO がペーパーを出しているので、そこからピックアップして書いています。
はい、そして最後に現在の国際社会のいろいろな動きについて、ザハさん。
私はアフガニスタン復興の問題点と国際社会の動きについて、私もやっぱり資料からしかわからないので、いろんな国際機関や NGO から出されている資料を中心に参考にして書いています。
まあ一応ロイジュルカまでね、で大体こう終わらせようという。それから、まあ、それについていろいろ編集しなくちゃいけないんで、6月に初稿がこう出て、まあ、夏休み終わって秋の初めぐらいにはこう印刷ぐらいできたらなと、まあ、印刷ったってこんな立派な本にするわけじゃなくて、こうちゃんとなんて言いますか、ペーパーバッグみたいな形でドキュメントという形になるんでしょうか。それからもう一つ、今年の4月から最近2週間私1年生2年生3年生を、まあ、相手にしてアジア研究への招きというそういうコースを担当します。この前取った人いますか？今年はいいますね。そしてその私の出した宿題っていうのが、もし皆さんが日本の中学生にアジアの国について教える場合にどういう教材を書きますかと、そういう問題で、アフガニスタンについて書いた人が3人いるんですよ。だから日本の今の若者、大学1年生がこの中にいる、書いた人いないね。あなたのお名前は、え、池田さんじゃない、え、宮城さん、あ、いたいたいた、これだな。まあ、これをですね、まあ、いろいろとまあ、このままじゃね、ちょっと使えないんでしょうけども、まあ、日本のね、学生には、日本の中学生とかなんかが、アフガニスタンってどんな国って聞かれたときに、こんな国だよっていうようなことが簡単にこう分かる、まあ、一つの教材のアネックスみたいな形で入れようかとも。あとでちょっと手伝いなさいよ。これちゃんとやりますけどね。じゃあ、あんたにいい点数だけやるから。
何ですよ、公の席でそういうことやるじゃないです
か。案外いい点数が C だったりして。まあ、そんなことで、こちらもぜひいろんなことは考えて。
まあですね、カルザイさんが本当にダンディーな男っぷりで国際舞台に、登場しましたけれども、 まあ、彼の姿自身が今後のアフガン復興への願いを語っていると思うんですが、下に来てらっしゃるのがいわゆる西洋のこのですよね。で、カルザイさんはパシュトゥン人なんです。で、中にはその西洋の、まあ、シャツを着てらっしゃって、そして有名になったチャパンっていうこの上掛け、あれはウズベクのものなんですね。そして頭にかぶってるのはあれはタジクの帽子なんですね。だから民族の融和とから西洋との調和、これをこう目指して国づくりをしたいっていう、その彼の思い、アフガンの思いがあのカルザイさんに現れてる。
いやね、あの人が着るからね、似合うんだよ、ね、私もカブール行った時着ましたよ。寒いなぁ。やっぱり背が大きくてね、スラッとしてるといいですね。牧野さんなんか似合うと思うよね。うん、俺がね、僕みたいな着てもダメなんだ。なんかジンギスカンの祭り歌とか
まあそうですね、ハザラ族ですね。
まあするとそれからね、あっちで買うとね、ああいう風にね、綺麗でいいものをこう着こなすっていうじゃないんですよね。向こうに行くと汚いんだよ、みんなその着てるものが。ああいうものもね、カズザイさんが着てるような素晴らしいね、ちゃんとクリーニングしてアイロンのかかってるようなものってのはなかなかないんですよ。よほど偉い人じゃないとそういう手に入んないんで、普通の人が着るのは本当に泥まみれになってるようなのもいっぱいあるし、まあ、映像で見るだけのようなもんでもないですね。あとは何かこの際、それじゃあ、まあ今日はこの辺で、世良さんありがとうございました。部長さんちょっと、
それではこの後9時半より武蔵境前の庄屋にて